お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵づらきの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵づらき8章22節から35節と9章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
絵づらき8章の学びをしていますが、22節から23節。私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は、神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して、私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。エズラは言いました。知っての通り、私は王の前に行き、私たちの神様の御手が私たちと共にあり、神様が私たちの敵に立ち向かい、私たちを私たちの地に導き戻してくださると言ったのだ。そしてエズラは川のそばに集まって、これから長い行進をしようとしている代表団、それから家族や小さな子供たちを見ました。エズラは道すがらこの旅が危険に満ちていることを知っていました。問題を解決する最も簡単な方法は、王に援助を願い出ることでした。何人かの護衛兵をリクエストして、彼らと一緒に行ってもらうようにすればよかったのです。しかしそうすると王はこのように言うかもしれないのです。私はお前が主を信頼していると思っていたが。時によって私たちは神様を信頼し、また神様が素晴らしい方かについて、とても雄弁に語りはします。でも、まさに物事の核心に触れようとするとき、本当には神様を信頼していないことがわかります。エズラも生身の人間でした。ですから彼は、私は行って王に求めるのを恥じたと告白しているのです。彼が信仰によって求めた他の手段は何だったのでしょうか。それは祈り会と断食を召集することでした。エズラ記8章の31節から32節。私たちはエルサレムに行こうと、第一の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中、敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。こうして私たちはエルサレムについて、そこに3日間とどまった。王はとても多くの金や銀や器をこの代表団と共に送ったことがわかります。この富は祭司たちに任されたので、彼らは盗賊に襲われる危険がありました。しかし神様は確かに彼らを敵から守られ、目的地に安全に到着することができました。彼らはエルサレムに3日間とどまり、宝物を神様の家である宮に持って行きました。35節。捕囚の人々で、捕囚から帰ってきた者は、イスラエルの神に全焼の生贄を捧げた。すなわち、イスラエル全体のために、お牛12頭、お羊96頭、子羊77頭、罪のための生贄として、親木12頭を捧げた。 これはすべて主への全焼の生贄であった。この節で12頭の親木のことが再び言及されています。なぜならこれはすべてのイスラエルのための罪のための生贄であったからです。ユダヤ人たちがエルサレムに戻って自分たちの町と宮で自分たちの生贄を神様に捧げることは、なんと素晴らしい栄光に満ちたことだったでしょうか。さて、エズラ記九章の学びに入りますが、九章には聖書の中の偉大な祈りの一つが記録されています。補習後の三つの書には、祈りを記している三つの偉大な九章があります。エズラ記九章、ネヘミヤ記九章、そしてダニエル記九章です。さて、私たちの目の前にあるのは、エズラの偉大な祈りです。この祈りが捧げられた理由は、神様の民の間で起こったとても情けない出来事でした。エズラ記九章の本文に入りますが、一節。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、エジプト人やそれ以外の異邦人の名前が挙げられていることに注目してください。ヘテ人は偉大な民でした。ヘテ人に関する情報は、近年の発掘調査によって発見されました。その情報によれば、小アジアを通して、特に沿岸沿いのエペソやスミルナやトロイといった大きな町は、最初ヘテ人によって建てられました。彼らは確かに偉大な民でしたが、それでも彼らは異教徒でした。そしてイスラエルの民はこの時点で、これらの民との縁を断ってはいませんでした。最初のユダヤ人の代表団がこの地に戻ってきたとき、彼らは落胆させられました。ハガイの予言に到達したときに、私たちはこのことについてもっと学ぶことになります。そのときに私たちは、民が自分たちの目の前にある落胆のハードルを越えるために、どのようにハガイが民を助けたかを見ます。確かに彼らは多くのハードルを越えなければならず、ハガイを通して、彼らはそれを乗り越えることができたのです。またネヘミヤの助けによって宮とエルサレムの城壁は再建されました。でも多くの領域に落胆することがありました。物事がうまくいかず失望を落胆するときには人は警戒を緩めてしまうものです。多くのクリスチャンにそのようなことが起こってきました。落胆は悪魔の最大の武器であると言った人がいます。ユダヤ人たちは自分たちの警戒を緩めてしまい、周りにいる異教徒や神様とイスラエルの敵たちと雑婚してしまいました。そのことが異教徒の忌まわしい習慣に彼らを引き入れました。縁を絶たないことが彼らを不道徳と偶像礼拝に陥れました。場合によってはこれらの人々はわざわざ結婚する手間を取らなかっただろうと思います。なぜならこの時代の異教徒たちは私たちの現代社会の異教徒たちが結婚に注意を払わない以上に結婚という正規の手続きには大した注意も払わなかったからです。私たちは進歩した時代に生きていると言われています。私たちには新しい自由がある。私たちは文明的な民だというのです。でも私たちはエズラの時代の異教徒の人々と何の違いもありません。エズラ記九章の二節。かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。 イスラエルのリーダーたちでさえもこのことに関わっていました。彼らは神様の御前に他の人々よりもさらに重い罪がありました。なぜなら特権はいつでもより大きな責任を伴うからです。帰ってきた残りの者たちは情けない、汚く、汚れた状態にいます。しかしこの状況の中でエズラにできることがいくつかありました。3節。私はこのことを聞いて、着物と上着を裂き、髪の毛と髭を引き抜き、色を失って座ってしまった。エズラが自分の土地に到着したのは、ゼルバベルに率いられた最初の5万人の代表団の後、約75年も経っていました。エズラが2000人の代表団と一緒に着いたとき、宮は再建されていましたが、町の城壁はまだ再建されてはいませんでした。そして住民たちは情けない、汚れた状態にいました。彼らは異教徒たちと混じり、雑婚していました。そこでは不道徳と偶像礼拝がはびこっていたのです。この世との分離がなされておらず、ユダヤ人たちは惨めで、とても霊的に、または道徳的に乱れていました。このすべてのことがエズラの耳に入り、それが正確であることが分かったとき、彼は神様の民がそんなにも低いところまで落ちてしまったことに完全に圧倒され、打ちのめされてしまいました。彼は自分の民の罪に圧倒され、自分の衣を引き裂き、髪の毛を引き抜きました。今日なら多くの人たちが使う非難の熱弁を振るう代わりに、エズラは次のような行動に出ます。4節。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで、色を失ってじっと座っていた。イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきたと書かれていますが、エズラはここで本当に神様を愛し、恐れている人々を集めたのです。これはとても知恵深いことです。どれだけの人々が神様の御言葉を真剣に受け止めているでしょうか。大勢の素晴らしいファンダメンタル主義者たちがいます。彼らは私の仲間であり、私は彼らを愛しています。また神様の御言葉を愛していると告白し、そのことを証明するノートと、印だらけの聖書を持っている人たちがいます。興味深いことは、彼らの生活はそのような印だらけで、汚れているのに、彼らはそのことについて何もしようとしていないことです。彼らは神様の御言葉を信じていると口では言いますが、神様の御言葉は彼らの人生に何の効果も及ぼしません。彼らは聖書の教えにおののきません。この世の人々のように、神様は愛ですと彼らは口では言います。その通りです。神様が愛であることを知っているのは素晴らしいことです。でも神様はそれ以上のお方です。私たちの神様は聖なる神様で、罪を罰せられるお方です。そしてそのことがエズラを悩ませたのです。エズラは夕方の捧げ物の時刻まで色を失って座っていました。それは行き過ぎた人々の咎のためでした。エズラはこのことでショックを受けていました。この世の不道徳について、あなたはどれだけ心を痛めているでしょうか。またあなたはそのことにどれだけ関わっているでしょうか。またあなたはどれだけ神様の御言葉を真剣に信じておられるでしょうか。一人きりになれる場所に行って、私たち自身に次のような質問をすることは、私たちにとってとても有益なことだと思います。私は本当に神様の御言葉を信じているだろうか。私は本当に神様の御言葉に従っているだろうか。主イエスは次のように言われました。ヨハネ14章の15節。 もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。エズラ記9章に戻りますが、5節。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたまま、ひざまずき、私の神、主に向かって手を差し伸ばし、祈って。神様に向かって手を差し伸ばすとは、どういう意味があるのでしょうか。これは、何一つ隠し事をしないということを意味しています。これは、あなたが、祈りのうちに神様のもとに行くとき、あなたの知性と魂は完全に神様の前に裸であることを意味しているのです。エズラは手を差し伸ばして神様のところに行きました。彼は神様に対して何一つ隠してはいませんでした。使徒パウロは祈りについてこのように言っています。第一テモテ二章の八節。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。私たちはそのことを自分たちの祈りの生活の中で思い出す必要があります。エズラ記9章に戻りますが、六節。言った。私の神よ。私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭よりも高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。彼はここで、私たちの咎は私たちの頭よりも高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからですと言っているのです。問題があるからといって教会から出ていくことはたやすいことです。でもこれは彼らの罪ではなく私たちの罪なのです。もし教会に問題があるなら、それは私たちが問題の中にあるのです。ですからあなたの兄弟姉妹ではなく祈りが必要なのはあなた自身なのです。七節。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな罪禍の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王、祭司たちは、よその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて、今日ある通りです。これはエズラの偉大な祈りです。彼は外国で捕囚になるとはどういうことかを、体で知っていました。彼は捕囚の地で生まれたか、それとも小さい頃に捕囚に連れて行かれたかのどちらかでしたが、どちらにしても捕囚になるというのがどういうことなのかをよく知っていました。だからこそ神様が自分を裁かれることを認めたとき、彼はおののいたのです。何年か前に性病に侵された一人の男性が私のところに来ました。そして彼は次のように言いました。私はうまくやりおせると思ったのです。でも今、私はこの汚れた、汚い病気で死ななければなりません。そして彼は亡くなりました。神様は確かに憐れみ深いお方です。しかしまた同時に、神様は決して侮られるようなお方ではなく、人は種をまけば、必ず刈り取ることになるのです。それが神様が定めた厳粛な原則です。私たちはもっと神様の御言葉におののかなければなりませんと、マギー博士は述べています。八節。しかし今、しばらくの間、私たちの神、主の憐れみによって私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。エズラは言います。私たちはしばらくの間正しかったのです。70年間の捕囚の期間は終わりました。神様はご自分のために、 彼らの地に帰ることを許可されました。するとまた彼らは異教徒たちについて行き、彼らが最初に捕囚に送られる原因になったことと全く同じことをしているのです。エズラは、そこにはただ逃れた者である私たちだけがいますと言います。このユダヤ人たちは、この地に戻ってくるのに十分なほど従順でした。ほとんどのユダヤ人たちはこの地に帰ってこなかったのです。戻ってきた者たちはほんの残りの者たちでした。私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいましたとありますが、この釘とはキリストのことです。イザヤ書22章の22節から23節には次のように書かれています。私はまた、ダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を一つの釘として、確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。ですから信者は十字架にではなく、天国に永遠に打ち込まれているのです。ご覧の通り、釘は確かな場所に打ち込まれています。ユダヤ人たちは救いを失ったのではありません。でも確かに神様の祝福と自分たちの報酬を含むそれ以外の多くのものを失ったのです。またここには、私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでしたとありますが、これがリバイバルの本当の姿だと思います。リバイバルという言い回しは、実際に聖書の中の言葉ではありません。これは罪人が一緒に改心するのに伴う霊的な盛り上がり、そして御霊のことに対する新しい興味を意味します。専門的には、リバイバルは、命や活気を回復すること、意識を回復することを意味します。これは命あるものが、ほとんど死ぬところまで衰退し、活気がなくなり、そしてその後復活させられることを指しています。明らかにリバイバルという言葉は、信者が霊的に低い状態にいて、活気と力に回復させられることを意味します。ですからここでエズラの時代に本当のリバイバルが起ころうとしているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は断食と祈り、エズラの下でのリバイバルというテーマで、エズラ記8章22節から35節と9章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。